子どもたちと許可学校のご両親方、また先生方の賛美ありがとうございます。とても励まされます。私も同じような年頃の孫を持つものでありますが、本当に幼い時から神様を褒めたたえる幼子の声、そこには不思議な力が神様からですね、込められていると、そういうふうにいつも感じます。今は季節的にはですね、インフルエンザが流行って、あるいはまたもうすぐたくさんの花粉も飛んでですね、大変な時期をハロメンでは迎えております。私は顔をしかめましたけれども、実は私自身も花粉症にとてもかかりやすいところがありまして、今年は少し軽症になればいいなと思っているんですけど、皆さん方の中にもね、この時期がやってくるともう必ず花粉症にかかるという方ももしかしたら数人おられるかもわからないと思うんですが、本当に守られてね、この時期も無事過ごしたいと願います。世界的には自家熱がですね、ブラジルを中心に、世界各地でこう広がったりしておりまして、ブラジルではリオデジャネイロのオリンピックが開かれるということで、国を挙げてですね、兵士を何万人も動員してですね、自家熱の原因となる蚊を、退治しようとしているわけですが、本当に、いろいろ厳しいですね、病というものも世界的にはいろいろ流行したりするわけですね。私たちの人生においていろいろな不安を感じざるを得ない状況というのがいろいろ起こってくると思いますよね。非常に具体的なことですけど、やはり軽い病、重い病、いろいろあるわけです。私の孫の一人、幼稚園に行っている一人の孫ですね、インフルエンザにかかりまして、1週間幼稚園を休んでしまいました。やっと先週行けるようになったんですけどね、孫のために家内も私もとによくですね、祈りを重ねました。または私も家内も今までの人生を振り返りますとね、やっぱり病との戦いというのがありました。これからも起こってくるでしょう。やはり私たちを不安にさす一つの要因だと思うんですよね。それだけではありません。人生の中にはいろいろな守られたいと願うような状況というのが起こってくるわけですよね。もしかしたら経済的な面で大変な状況に陥る場合もあるでしょう。私と家内も3人の子どもたちをですね、日本という社会の中において大学教育をちゃんと、受けさせてね、そして社会に送り出すという務めを、今まで果たしてくることが許されましたけど、やはりね、かなり財政的な負担、経済的な負担というのが伴うわけです。3人の子どものうちの1人は公立の大学校に行ってくれましたけど、残りの2人は私立の大学校に行きました。皆さん、私立の大学校かなりですね、学費、生活費等を見ますとね、我が家から通ってくれたのでまだしも、あれもしかしたら東京圏あたりに行ってもらってては、大変だったなというふうに正直思います。皆さんも同じような体験をしておられると思うんですよね。職についておられる方たちは職場でのいろんな悩みもあると思います。最近ではハラスメントという言葉が非常に流行ってまして、パワハラといってね、上司の人が委ねられた権威を乱用してですね、自分の下にあるものいるものをこういじめるというようなことが、パワハラというようなことがよく起こるようですね。法律で守られているとはいえですね、その被害者になるものはやっぱり大変だと思うんですよ。大人のいじめ、陰湿ですよね。または皆さん、セクシャルハラスメント、セクハラ、これは性的ないじめなんですよね。そういうことすらも、この世の中にはいろいろ起こってくるわけです。パワハラとセクハラを一緒にする人もいる、もうそういう人もね、もうあちこちいっぱいいるのがこの世の状況でありますよね。ですから私たちいろいろなところで 不安を持ってしまう、どうしたらいいんだろうというような状況に置かれる場合があると思うんですね。昔の人も今の人もそういう点では人が生きている限り同じなんですよね。信仰者であれ信仰者でない人であれ、やはり人生の悩み不安というのは誰にもやってくるものではないでしょうか。信仰者ダビデにとっても同じでした。ダビデの御詩16章ですね、詩編の16編を見ていただきますと、ダビデの御詩という表題で彼は次のようにですね、これは半分祈りだと思いますが、神を私をお守りください自分の信じているお方に心の目をそちらに注いで、主よ私をお守りください。彼は一国の王でもありましたから大きな責任を担っていました。彼の治める国の周辺には弱さにつけ込んで攻め込んでくる国々が待ち構えているような状況でした。彼らが入り込んできて私の国民に危害を加えてしまう、あるいはその土地を荒らしてしまうと国が成り立たなくなる、多くの人たちが死んでしまう、そういう厳しい状況が起こります。王としてもちろん王として彼の軍隊を持つことも許されていますけれどもね、神様お助けください、私と私の国を狙っている敵どもがたくさんいます。もちろん彼は彼の家庭に関しても彼の個人的な人生に関してもいろいろと不安材料はやっぱりあったと思いますよね。神様私をお守りください、私はあなたに身を避けます。これが信仰者ダビデの信仰表明と言っていいものでした。神様あなたは私を守ることができます、ですから私はあなたに身を避けます。いろんなところに身を避けることはできるかも分かりません。力強い人に身を避けることって結構ですね、起こってくるかも分かりません。あるいはまた富に身を避ける、力に身を避ける、いろんな形で私たちはですね、守られようとするわけですよね。でもダビデは神を私をお守りください、私はあなたに身を避けます。そしてさらに彼は自分の人生があなたによってどんなに祝されたものになるかということを次のように語るんですね。私は主に申し上げました、あなたこそ私の主。これ非常に重要なことだと思うんですね。あなたというのはこれはヤーウェの神、聖書の中にはっきりと掲示されている、明らかに紹介されている神様のお名前なんです。ヤーウェなんですね。でこれは新改訳聖書では皆さん多分お持ちの聖書は新改訳聖書だと思うんですが、主という部分が太字になっていませんか。そうなんです、太字になっている、そういうね、もともとのヘブライ語は4つのヘブライ語の子音によって表されていますね。ヤーウェと学者たちは読んでいるんですね。ユダヤ人たちは神様の名をそんなに軽々しく唱えてはいけないということでね、神名を忘れてしまってました。ですからこの聖書を読んでいて、この4つのヘブライ語のシーン、ね、新改訳聖書では太字に訳されている主の部分に来た時、人々は読み替えたんです。ハードナイハードナイ、これは書いてますよね。あなたこそ私の主とダビデが呼んでいる、その主の方なんです。これアドナイなんです。読み替えました。でこの主というのは 私の人生を導いてくださる力ある権威あるお方というような意味合いがあります。あなたこそ私の主、非常に個人的に私と関わってくれて、私の人生を全ての面で導いてくださるお方というような意味合いでね、言ってるんですね。天地万有をお作りになられた、考えることもできないほど偉大なお方であるヤーウェの神、あなたこそ私の主、このちっぽけなこの私の人生を具体的に日々導いてくださる、恵みによって愛によって私を導いてくださる、あなたは素晴らしい主です。羊飼いです。ダビデは他のところではあなたは私の羊飼いと言っていますが、この迷いやすい羊である私を豊かに導いてくださる、あなたは羊飼いなるお方です。そういう告白ですね。あなたこそ、ヤーウェの神であるあなたこそ、私の個人的な導き手、羊飼いです。そう言ってるんですね。そして彼は非常に大切な言葉をここで語りました。私の幸いはあなたの他にはありません。皆さんも同じ思いじゃないですか。私も同じ思いです。幸福になりたいです。人生の幸いを得たいですね。そうでしょ。私は不幸になりたいというふうに真面目に思っている方って誰もいないと思うんですよ。人であれば誰でも幸いになりたい、幸福になりたい思いますよね。その幸いはどこから来るんでしょうか。ダビデは固く信じていました。私の幸福は、私の人生の本当に幸せというもの、ヘブライ語ではここはね、グッドという実は言葉が使われてましてね、天地万有を一切お作りになった神様は、その作られた一つ一つをご覧になられて、これは素晴らしい、良いという言葉を使っておられますね。最後のところでは一切のものをご覧になって、これは非常に良いというふうに神様はおっしゃられましたけど、その同じ言葉がここに使われてましたね。創造せやる神様が良いと言ってくださるようなものを、私は私の人生の中でいただくことができるということですね。もちろん私たちそれぞれにはいろんな人生がありますからね。しかし多くの場合、神様は私たちを良いというもので満ち溢れさせてくださるお方なんです。このお方は私たちの結婚を祝してくださいます。良いと神様を思っていただくような夫婦の関わり、関係、交わりというのを与えてくださいます。でこの方は私たちを導いてくださって、その夫婦とされた者の間から生まれた子供たちも良いと神様が判断してくださるような子供たちになるように導いてくださるお方でもあります。もちろんこの世の中にはいろんな戦いがありますから、いろんなところ私たち通らされますけどね。で神様はそういう面においても幸いを私たちに与えてくださるお方なんです。ダビデは多くの敵に囲まれてました。明日我が身はどうなるか分からないようなところも彼は通らされました。ひどい場合は彼の身から出た息子の一人が彼の王位を狙って彼に戦いを仕掛けるというような状況も起こってきました。本当に厳しい試練ですね。しかしダビデは、あなたが私を助けてくださるならば、私を王としての務めにおいても良い、幸福だ、幸いだというような状況へあなたが私を導いてくださいます。もちろんそのような試練がありましたけれども、ダビデは今にも潰されそうになりましたけどね、神様の憐れみをいただいて、またしっかりとした彼の国を打ち立てることが許されたということを、私たちは聖書の中にはっきり読み取っていくことができるんですね。 ダビデの確信です。私の幸福はあなたが良いと思ってくださる、もう数々の祝福はあなたによって与えられます。これがね、彼の信仰の表明ですよ。皆さん、私たちの信仰というのはただね、教会に来る不意だけのことではないんです。それは私たちの信仰を直接的に表現して、同じ信仰を持つ者たちと共にですね、聖霊の導きによって本当に私たちの神を褒めたたえる幸いな礼拝の場ですからね。これはとても素晴らしい祝福された場所です、時です。しかしここを離れて、あと離れた後、私たちは職場に戻っていきます。家庭に戻っていきます。学校に戻っていきます。私たちの生々しい現実の生活というのはそこにあるわけでしょう。神様はそこにおいて私を、皆様方お一人一人を幸せにしてくださるお方です。そういうお方なんです。ダビデはそのような信仰を持っていました。私の幸いはあなたの他にはありません。社会的な名誉でも地位でもない、学歴でもない、金でもない、あるいは私たちの周りを取り囲む人間が、アルバイは夫が、アルバイは妻が、アルバイはお父さんが、お母さんが、友人たちが私を幸せにしてくれるというんではなく、むしろそういう人たちを使わせてくださった神様が背後にあって、神様が私たちを祝してくださるんですよ。ダビデは信じているお方の絶対性というものを、彼はですね、単に知的理解としてですね、永遠なる神、あらゆる知恵と力に富んだ神様というふうな知的理解を超えて、そのようなお方が私の人生の中で一つ一つの事柄において関わってくださる、それが彼の信仰だったんです。あなたこそ、そのような偉大な力のあなたこそ、私の日々の生活を見守ってくださる、導いてくださる、幸せにしてくださる、そういう羊飼い主なる方です。私の幸いはあなたの他にはありません。これはダビデのヤーウェの神に対する信仰でした。ですから、こういう信仰ですからね、皆さん、偶像の神々との関わりというのはもう必然的に排除されます。これは他の神々は全部ダメだというふうな意味合いじゃなくて、一番素晴らしいお方を深く愛して、そのお方に従っていくことを選び取れば、他のいろいろな神々に対してね、はっきりとした姿勢を取れるではありませんか。実はね、その彼の偶像礼拝を退けた彼の歩みというのが、実はね、3節以下記されているんですね。地にある聖徒たちには威厳があり、ダビデと同じように誠の神を恐れている人たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。私の思いは彼らと一つです。そうです、あの教会に集うほとんどの皆さん方はダビデと同じこのヤウェの神を信じておられる方ですよね。ここに来るとき、まさしく私たちは同じ信仰に固く立っているものとしてですね、喜びを共有することができます。信仰を共有していますよね。ですから、単にダビデの個人的な信仰というよりも、彼の信仰というのは、まあ、行動性を持っていたと学者たちは言うんですけどね、コミュニティ、信仰のコミュニティ、共同体の中において、私たちは自らの信仰を神様によって育てられ育まれていくわけなんですね。皆さん、信仰のそういう面をぜひ忘れないでください。日本のある偉い過去のキリスト者の中でね、個人的な信仰をあまりにも強調するがゆえに、教会における 神の民としての礼拝行為、それを少し軽視したそういうふうな人たちも出てきました。それはですね、日本古来の神秘宗教的な面がその方に強く望んでいたかも分かりません。でもね、聖書の信仰というのは皆さんコミュニティ、信仰の共同体の中においてお互いが励まし合って祈り合って、そしてですね、主を見上げていく、まあ、そういう側面があるんだということをですね、受け止めていきたいと思うんですよね。ですから日常ごとにこのようにね、集うというのはもう神様の御心にかなうことなんです。私もまた皆さん方お一人一人もね、だこういう共同体の中に身を置いて共に主を見上げることによって強められ、励まされ、整えられるということがなければ、私たちの信仰生活は成り立たないというふうに考えていただいてよろしいかと思います。それほど教会における聖徒たちの交わりは大切なんですね。ということはね、4節、他の神へ走った者の痛みは増し加りましょう。そうです、私たちを作られた創造せなる神様を心から礼拝するような共同体から離れ、神ではないもの、まことの神ではない神々に従う、そういうものの歩みの結果ははっきりしています。痛みが伴っていく。ですから彼は断じて彼らの異教の礼拝には私は加わることができません。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず。ある学者はこれは実際にですね、動物の血がそこで用いられて礼拝行為の中で注がれていたと言います。まあ、血の酒と書いてますが、日本語訳としてはですね、日本の文化的な意味合いにおいてお酒というのは神酒と言われたりしていますから、お酒が日本の神々に対する礼拝行為の中で用いられたりしますからね、そういうふうな意味合いで捉えていますが、いずれにしろですね、異教の神々を礼拝するそういう具体的な、ね、そういう行為には私は加わりません。その名を口に唱えません。それがダビデの信仰表明、信仰の姿であったわけですよね。ですからやっぱり私たちはね、本物の神様を、まことの神様を知るがゆえに、そうでない神々は関心がないというか、その必要がない。しかしながら多くの人たちはそういう神々のもとに行ったりしておりますからね、誘惑がないわけではありません。でもダビデははっきりと、私はそういう神々のところに走っていきません、そういう神々の前に捧げられているさまざまな、ね、礼拝行為に私は加わりませんと、はっきりときっぱりと自らの神の前における姿勢をここで表明している。であるから神様は幸いを与えてくださるんです。幸いの具体的なものの一つは五節以下です。主は私への譲りの事象、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。皆さん、私たちお互いに神様から与えられる私の分をいただくとき、感謝してそれをいただきましょう。神様は私に分け与えてくださる、そのような土地であれば感謝してそれをいただき、そしてそこに私たちの住むべき住居も神様が与えられた部分であるお金を用いて建てて、そこで豊かに住んでいきましょう。神様はそういうふうにですね、私たちの人生の歩みに必要な一切のものを備えてくださるお方です。これ目に見える形ですよ。譲りの辞書と書いてますが、イスラエルの人たちにとってね、十二部族ですね、約束の地十二等分されて皆さんね、渡されていたでしょ。渡されていったそれぞれの部族は自分の部族としていただいた土地を、またですね、その部族の中の多くの人たちにまた分けていくわけです。ですから ユダヤ人たちはそういうわけでね、ある家の主は、私にはこれだけの土地が与えられた、ここで牧畜を営もう、ここで農業をしよう、そのようにしてですね、収穫物をいただくわけです。日々の生活の糧をいただくことができるわけですね。皆さん、今だって基本的に同じですよ。私たちの生活も、神様が私たちに給与を備えてくださるんです。皆さん、そういう信仰に立ってるでしょうか。神様がですよ、あれ、会社が私に与えてくださると、確かに具体的にはそうでしょう。でも会社を通して神様は皆さん方に給与を与えてくださってるんですよ。全てのものは神様から来ています。ダビデは王様としてですね、かなり豊かだったと思いますよ。でも彼は一切のものは神様から私をいただいているというふうな思いを持ってね、私の譲りの辞書、杯と言ってますけど、まあ、これはあの葡萄酒の杯という意味合いがありますし、この杯は比喩的に考えてですね、聖書の中では祝福の杯という意味合いで使われたり、あるいはまた裁きの場合もね、裁きの杯であったりします。明らかにここの場合はね、祝福の杯なんですよ。神様は私を祝福してくださって、祝福の杯として私の、また私の家族の生活のためになくてはならない部分をしっかりと固く保ってくださるというのは、生涯通して考えていただいていいと思うんです。50歳になっても子供が成長しているような30代40代いるようがありますよね。そういう時だって神様が配慮してくださっているんです。まあ、あの、私と家内、宣教師の働き、牧師の働き、まあ、合計で、まあ、40年を超えてさせていただいてますけどね、これは私たちの告白です。神様は私と家内と生まれてきた3人の子供たち必要のために、私たちの譲りの辞書、私たちの祝福の杯を豊かに与え続けてくださったな、私たちの受ける分をいただいてきたし、今もいただいている、そういう確信がありますよ。皆さん、たとえ隠してね、これしかないというふうな思いではないんです。皆さん、私たちがいただいたもので、神様は不思議とそれを用いてくださって、喜びと感謝を、感謝を、神様に対する感謝を与えてくださっています。皆さんだって私は同じだと思うんです。学校がっと比較して、私はあなたの3倍の給与をもらってますとか、そういうところに誇りを持つべきではありません。皆さん方が与えてもらっているものは神様からいただくんですから、神様の前でそれを感謝して用いられたらいいんじゃないでしょうか。それを単にね、自分たちだけのためというのではなくて、神様が示された形でそれをふさわしく用いていかれたらよろしいのではないかと思います。すべてが神様から来ているんです。で、それだけではありません。そのようなね、まあ、物理的というか、あるいは物質的というか、経済的というか、そういう祝福のみならず、それ絶対必要でしょう。皆さん、私たち一人一人に、ここのところ目をつぶらないでくださいね。教会の牧師先生方に対しても、やっぱり皆さん方がやっぱりね、その責任を神様から委ねられていると思うんです。皆さん方がいただいたものの一部を献金します。そしてその一部が主のために献身して歩んでいる人たちの生活の必要を支えるものとしてまた捧げられていくことになりますよね。喜んでそれをしてください。しぶしぶとしてではなく、喜んでですね、神様はさらに皆さん方を祝してくださいます。もちろんそれを受けた牧師たちも、牧師家族の必要のためにそれを感謝して用いて、そしてさらに主の技に邁進していくことになるんですね。神様はそのように本 当にですね、目に見える形で私たちの経済を守ってくださいます。私たちの生活を守ってくださるんです。固く保っていてくださいますという確信をダビデは持ってましたし、それは信仰者の確信じゃないでしょうか。職業を問わず信仰者の確信ですよ。神様はそのように恵み深いお方であるということですよね。でもそれだけではないんです。もっと深い霊的な喜び祝福というのがあります。そのことについてですね、詳しく説明すると時間が足らなくなりますのでさっと言いますけどね、実はそのことに関しては7節以下ずっと記されているんですね。私は助言をくださった主を褒めたたえる。この助言というのは今の言葉で言えばカウンセリングをしてくれるというふうに理解してくださったらいいです。英語ではカウンセリングという言葉が訳語として使われたりしています。なんと神様は私たちのカウンセラーなんです。もちろん神様はある人を用いて、ある兄弟を用いて、ある姉妹を用いて、私たちのカウンセラーとして、私たちが精神的に悩んでいる時ですね、私たちを助けてくださいます。でも背後に神様がおられるんです。私は助言をくださった主を褒めたたえる。このダビデというお方の、この信仰者はね、この神様からの助言を日々日夜いただいて生活をしていました。私は助言をくださった主を褒めたたえる。誠に夜になると私の心が私に教える。ダビデは祈りの人でした。いろいろな機会にすぐ心を神様に開いて、神様に向けて開いて、神様に語り、神様からのお言葉をいただいていました。そういうお方だったんですよ。私はいつも私の前に主を置いた。8節、私はいつも私の前に主を置いた。皆さん、なんという素晴らしい神様と一対一の深い関わりを持っているダビデの姿でしょうか。これが信仰者の姿なんですよ。そういうことが許されているんです。あのような偉大な神様、想像もできないような偉大な力ある神様と、この私がそういう一対一という交わりの中に入れられるという、このことは驚きのほかありません。しかしダビデはそういう信仰生活の体験者でした。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、右におられるということはですね、利き腕ですね。利き腕の輪に主が立っておられるというんですから、無敵ですよ。言ってみればここに主が立っていてくださるんですから、誰が私に敵対しようか、誰がこのお方を差し置いてということになります。ダビデはそういう体験をしてたんですね。主が私の右におられるので、このお方がしっかりと私と私の周辺を周りを見守っていてくださるので、これほどのボディーガードはどこにいるでしょうか。私は揺らぐことがない。このようなね、祝福が皆さん伴うんですよ。ここにあるのが本当の平安です。厳しい現実の歩みの中において、私の右にいてくださる主は私を見守り、私の心を本当に守ってくださるので、私は揺らぐことがない、彼は断言しているんですね。ですから、そういう状況に置かれたダビデの心中はどうだったでしょうか。9節、それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。身も心も一つになって主の前における主との御臨在の中に、主の御臨在の中にこう自らを置いて、深い心の喜びを、平安を体験しているダビデ、信仰者のこの姿、これがね、皆さん信仰に伴う幸い祝福なんですよ。経済的な物理的な祝福と同時に、 霊的な面、精神的な面においても神様は私たちを祝してくださる。ダビデはその体験者でした。しかしね、一つのどうしても解き明かさなきゃいけないことが出てきます。実は具体的にそれが見えてくるのが実節なんです。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりません。あなたは私に命の道を示してくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。すごい素晴らしい深い霊的な祝福の中にダビデが入れられたんだな。私たちも同じようにそのような祝福に、霊の共演というような素晴らしい、そういうふうな状況の中に、神に作られた人間としてのもうこれ以上ないという幸福感、喜び、そういう中に私たちもいられることができるんだと、この詩編を読んで読み取ることは間違ってはいません。しかしね、皆さん実節のところもうちょっと具体的に考えますとね、えっと思うんです。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、そうだ、キリストを信ずる者、神を信ずる者、黄泉に捨ておかれるはずはない。あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりません。実はヘブライを見ますとね、墓の穴っていうのは本当に墓の穴、ピットという言葉が使われるんです。死体を葬る場所のことなんです。当時岩の洞穴などのところに死体が葬られました。あなたの聖徒といった方がいい。もちろんこれダビデが言ってるんだから、ダビデ自身でしょ。ダビデ自身が死んでお墓に葬られるというようなことはないと言ってる。そこでちょっと待ってくださいよということになるんです。なぜですか。ダビデよという王様は肉体的に死にましたですよ。イスラエルを訪問された方行くに変わられますが、イスラエルに行けばダビデの墓っていうのあります。未だにあります。ここダビデが葬られたお墓です。ということはね、ダビデ王は肉体的には死んでるんです。今からですから、まあ30年ぐらい昔、ダビデは私たちと同じようにね、肉体を持ってました。血が通ってました。しかしそのダビデも年とともに老衰になり、そして亡くなったという記事が聖書の中にあるんです。そして彼は葬られたわけです。でもここを見ると、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。皆さん、多くの人たちはね、これは霊的に解釈しましょう、そういうふうにおっしゃるんです。でも聖書はね、ヘブライ語の表現通り意味を取るような意味で神様は私たちに真理を提示してくださっているということです。ですから、ちょっと待ってくださいよ、ダビデさん、あなたは聖徒であって墓の穴に入ったではありませんか。実は新約のね、新約の聖徒たちはこの箇所にダビデの御から出てくるキリストご自身をはっきり見るんです。ですから皆さん、この箇所はね、キリストが死なない、すなわち蘇る予言ですよということになるんですね。ですから、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。そうです、ダビデの御から出るずっと後、一千年の後に誕生してくるようになるイエスというお方、その方はキリストでした。そのお方のことを、なんと先祖であるダビデ王は信仰によって聖霊の満たしの中で、そのお方のことをここで見事に予言した。彼の知恵によったんじゃなくて、神様の聖霊の導きの中で、満たしの中で、そのような予言をしたということなんですね。皆さん、これは私の旧約聖書解釈の一つの事例ではないんです。 これは教会の解釈です。というのはキリストのまな弟子であるペテロが、皆さん、ペテロはまさしくここのところを引用してキリストに当てはめているというところご存知ですか？読んだことあるでしょ？どこで読まれました？お聞きください。使徒の働きのね、2章のね、29節から32節、ペンテコステの日のペテロのメッセージの中で彼はそういう解き明かしをしているんですね。ですから聖書をお持ちの方開いていただいて結構です。2章のね、使徒の働き2章の29節から32節なんですけどね、彼は次のように言ってます。ペンテコステの日にもうローマ帝国下のいろいろな地域からですね、エルサレムに礼拝のために戻ってきたユダヤ人たち、あるいは異邦人で信仰を持ったそういう人たちも中に含まれていたと思いますが、そういうふうな人たちに対して彼はメッセージを語ります。兄弟たち、先祖ダビデについては、いいですか、先祖ダビデについては、ですから彼の時点では1000年前の彼らの先祖ダビデです。先祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。これが事実だったんです。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位に使わせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見してキリストの復活について、彼はハデスに捨て置かず、その肉体は朽ち果てない、これももうまさしく詩篇十六篇の実説の言葉ですと語ったのです。神はこのイエスを蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。単に使徒ペテロだけではありません。使徒パウロもその13章、使徒の働きの13章の中でですね、皆さん次のように語っているんです。これは先ほど皆さんと共にここでね、一緒に孤独の時に読まさせていただいた聖書の箇所ですね。使徒の働き13章の中で皆さん驚くべきことに、使徒パウロの場合はもう全部引用しています。13章の26節からですね、行動文で読まさせていただきました。キスリナアンテオケというところでイエス様のことを彼はですね宣教していた、そういう中でですね語った使徒パウロの解き明かしです。全部読むとあれなんですがね、そうですね、28節あたりからですね、そして死罪にあたる何の理由も見出せなかったのにイエスを殺すことをピラトに強要したのです。そうです、ユダヤ人たちは不信仰の家に彼らの内から出てきたメシアを十字架につけてしまったんですね。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えてのち、実はそれも深い神様の御摂理の中で予言されていたことがメシアに起こったということですね。イエスを十字架から取り下ろして墓の中に納めました。30節、しかし神はこの方を死者の中からよみがえらされたのです。イエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに幾日もお現れになりました。今日その人たちがこの民に対してイエスの証人となっています。私たちは神が先祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を渡されました。詩篇の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ、これは詩篇2編の公開の時に皆方にすでにもうお伝えいたしました。そこもキリストが復活して私たちの救い主になってくださったということをはっきりと示していると、パウロは解釈します。 神がイエスを死者の中からよみがえらせ、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与える、イザヤ書55章3節というふうに言われていました。ですから他のところでこう言われています。あなたはあなたの聖者を朽ち果てるままにはしておかれない。今日のところです。詩編16編の10節。ダビデはその言っていた時代において神の御心に仕えて後死んで先祖の仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。しかし神がよみがえらせた方は朽ちることがありませんでした。だから朽ちることがなかったお方、これはダビデの身から後に出るようになるキリスト、イエスキリストに関する予言であった。元に戻りますが、これはもう本当に不思議なことですけど、なんと実際の事件が起こるのは1000年先のことであるとはいえ、信仰者ダビデは神様からの大きな約束をしっかりと受け止めていました。そして神様に向かって心を開いて祈る中で、このダビデという王様はね、信仰者は自分の身から出るイエスというお方、イエス・キリストというお方に起こることを語ったということになります。もちろん自分の信仰生活と関わりのあることの中で語っている。皆さん、予言の言葉というのはそういうものなんですよ。私たちは勝手に旧約聖書の中にイエス様を読み取ってはいけません。新約聖書の著者たちが聖霊によってはっきりとしてきているものに関して、私たちは確信を持って旧約聖書のキリストに関する予言を解釈することができるんですね。それは素晴らしいことです。祝福です。偉大な神様の知恵深さ、驚くばかりのですね、神様の能力、全能の力というものを、あれ、私たちはそこにはっきりと見ることができるんですね。我らの主は確かに十字架で死にました。通常であれば3日経って、ね、腐敗が始まって朽ち果ててしまうんですよ。ダビデも同じでした。しかしこの方は予言通り朽ち果てることがなかった、よみがえったんです。そのお方こそ、実は当時のダビデの主でもありました。主は我が主に言ったと、後にまた共に学びますけどね、詩編の110編ではダビデ自身が、主は我が主に、ヤーウェの神様は私の主なるお方、実はその主なるお方というのはダビデの子イエス・キリストを指しているんですよ。なんと不思議なことです。皆さん、キリストがこの地上に現れる1000年も前、その先祖である、イエス・キリストの先祖であるダビデは、自らの身から生ずるようになるそのお方を心から認め、あがめ、その方のよみがえりをも予言しているという、この驚くべき事実、私は圧倒されました。本当にこれが神の言葉なんですよ。で、私たちはその腰に果てることのないお方を神として、贖い主として今信じている者たち、言ってみれば私たちと具体的な面においては大きな違いがあるかも分かりませんが、実質本質においてはね、やっぱりダビデという王様もキリスト信仰に立っていた、罪の許しを豊かにいただく歩みの中に入れられていたということを、ですから詩編を皆さん読まれてください。罪が許されてないんですね。犠牲だけではどうしようもないというふうな生活を彼はしてた。本当に罪許され解放された、そういうふうな信仰生活の体験者であるということを、私たちは詩編の中で見事に読み取っていくことができる。なぜでしょうか。彼はキリストとの豊かな人格的な交わりに入れられていたんです。イエス・キリストの十字架流れの技は、将来を超える十字架流れの技が時代を超えて十字架全 の信仰者の歩みにおいても真に信ずる者には罪の許しを豊かに与えていたという信仰の驚くばかりの現実というものを私たちは聖書の中に読み取っていくことができるんですね。皆さん、私たちの罪の許しというのは本当にそのような神様によって与えられたものであるということ、人間にとっての本当の解放はここにあるということをお互いに確認したいと思うんですよ。お祈りをいたしましょう。血なる神様、ダビデ王の信仰をありがとうございます。その信仰は私たちの信仰でもあります。彼は後に生まれてくる自らの身から出てくる救い主キリストを我が主と呼び、そのお方を信ずる信仰に、誠の神を信ずる信仰に、賛美一体の神を信仰、神を信ずる信仰に入れられ、罪の許しを豊かにいただいていました。今日私たちは歴史の事実として予言通りこの世に来てくださり、予言通り聖書の御言葉の通りに罪のために十字架で贖いの技をなし、三日目によみがえってくださった生ける誠の神様を、キリストを信ずる信仰によって罪許され、人間として真の解放をいただいてあげまさせていただいております。私たち同じ信仰に立っております。願わくはどうぞこの驚くばかりの信仰によって、あなたが私たちに約束してくださった全ての良きもの、幸いを、祝福を、私たち一人一人にどうぞその部分を豊かにお与えください。ここに集うお一人一人の方が、あなたが約束してくださった全ての良きもの、幸いを、幸せをいただいて、喜んで感謝を持って生涯全うすることができるようによろしくお導きください。主がそのようにしてくださることを信じて感謝いたします。この祈りと願い、救いの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。